おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
戦国時代の勉強をしております。琵琶湖の北の方をお城がありまして、ここに浅井長政という、これはなかなか名家でありますけども、室町から、続く立派な武士の一族がその上司としていたと。で、彼と手を結ぼうとしたのが織田信長でありまして、織田信長は自分の愛すべき妹お市をこの浅井さんと結婚させる政略結婚ですね。ところがやっぱ戦国ってのは大変だったんですね、これ。この浅井さんが信長との同盟を破棄します。で、長政は天正元年の9月1日に嫁さんにもらったお市を信長に返して、自害してるんですね、戦闘に敗れて。それで間に生まれた3人の女兄弟がいるんですけど、この、女三人兄弟は助けられるというね。で、この長政一族の、子孫は、大村孫右衛門と名を変えて、63年後に彦四郎という人が生まれます。この孫右衛門さんは京へ出まして、菊屋という材木商を始めます。
はい。
彦四郎さんは岐阜の飛騨高山で同じく材木商を営むんですけども、やがてこの人は京に出まして、材木以外に呉服を扱い始めるんです。
はい。
で、その呉服屋を始めた時の名前を白木屋にするんです。
ほう。
これ戦前まで東京にあったデパートの名前ですね。なんと、これ、連綿と続いた浅井の生き残りですよ。不思議だよね。一つのお城が滅ぶでしょ。誰かが生き残ってその地を誰かに伝えていくんですけどね。その地の不思議さってのがすごい不思議なんだな。で、この浅井の一族から享保8年、1723年ですけども、この滅ぼされた、信長に滅ぼされた浅井一族から、土佐の高知へ移住した人たちがいまして、浅井、東右衛門という人が、この人は和紙と醤油で当てるんですよね。
はい。
で、どうもなんですが、この浅井の地っていうのが、幕末に、志士たちを裏で応援した、スポンサーだったんじゃないかという。この本読んでて、広瀬さんとは全然違うことで、ワクワクしちゃったんだけど、近江という国は昔から権力闘争がすごく激しくて、北陸とかから京へ入るときに戦闘ばっかり、だから、勃興してくる勢力と滅んでいく勢力があって、例えば明智様之助っていう人が、琵琶湖のね、岸辺にお城をもらうんですよ。
はい、
で、これは、秀吉にやっつけられて、この明智様之助の子供が土佐へ逃げるんです。
はい、
で、同じ琵琶湖の仲間である東右衛門なんかと懇意だったんで、助け合ったって言うんですよ。
うん、
で、明智太郎五郎という、その人が、その、農業から身を起こして、ゆっくり持ち丸長者になっていくんですけど、この人が銭を稼いだ、その明智太郎三郎さん、太郎五郎さんが稼いだ村が最谷村っていう村なんで、最谷屋っていう、まあ、質屋さんなんですけど、物品を交換するという流通を土佐の高知で担当して、で、幕末に、この最谷屋さんから坂本龍馬が出るんです。
へえ、なんかすごい優秀な系譜ですね。
すっごいと思わない？それに俺ね、うん、これほんと広瀬さん離れて俺自分でやったーと思ったんだけど、うん、龍馬が行くっていう本散々読んでるでしょ、
はい、
ものすごく不思議なことに気がついたんだ。
何ですか？
龍馬が暗殺されたお宿、
はい、
お宿っていうか下宿先ね、大宮だよ。
お
お。そしてもう一つ、龍馬が殺される何時間か前に、京都の材木屋の少年が龍馬のところに遊びに来てんのよ。
はい。
菊屋だよ。菊屋の峯吉少年。つまり、浅井孫右衛門の家系で、いわゆる、近江省の罰の人たちなんだ。で、っていうと考えると、坂本は、 その後ろ側に近江系列の財閥がスポンサーで彼についてたんじゃないかと思ったんだ。そしたらバーッと俺の中で爆発が起こっちゃって、
はい、
龍馬が行くの中で司馬遼太郎さんは龍馬が西郷隆盛に言ったあの一言をロマンとして捉えてやる、うん、坂本さん、あんた窮屈な役人にならず一体何をおやりになるつもりですかって、あの明治維新のギリギリの段階で西郷が聞いた時、坂本は遠い目つきで、そうさな、世界の海援隊でもやりますらって言ったというね。で、それはロマンとして司馬さん捉えてるみたいだけど、もしかしたらね、坂本には具体的にあったんじゃないかっていう、
うん、
だから彼は実は薩長の他にもう一つ経済グループを後ろに従えてたんじゃないかっていうのが俺の監査で、それを近江罰っていうふうに俺が感じてるんだよな。
それ新しい説ですよね。
全く新しい説です。どこの本にも書いてありません、
う
ん、
はい、
まだまだ広がる血脈としての経済といいますかね、それをちょっとしばらく見ていきたいというふうに思います。この次またそのマネーターの上で。